始まりました毎週ヒゲトーク。今週のゲストはミッシーさんに来てもらってます。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあさあ、久しぶりの収録になりましたけれども、どうですか、お元気してましたか？
はい、元気にしておりましたが、仕事と育児で日々ニュースも見られず、はい、もう日々生きるのに精一杯で。
あ、やっぱね、ニュースをね、はい、見てる時間っていうのはやっぱりなかなかないですよね。
見たいんですけど落ち着いて見られなくて、うん、はい。
だから多分短いこう短文のニュースの見出しとかそういうもので想像になっちゃうんだよね、最近ってね。
そうですね、
うん。まあ、今日はですね、まあ今回僕からちょっと聞いてみたいテーマとしては、日本の総理大臣が初めての女性になったので、これぜひ女性の皆様から見て、なんかこうどう思われてるのか、どういうところにこう期待があるのかっていうのをなんかね、あったら聞きたいなと思うんですけども。さあ、どうでしょう、女性総理が誕生します。
歴史が動いたじゃないですけど、
うん、
おそらく教科書に、子供たちが勉強する公民とかの教科書にゆくゆくは載るんだろうなと思っています。
そうですよね。日本初の女性総理誕生っていうのはね、確実にね、大きな歴史の転換点ですね。
うん。
だけど、どうです？なんかこう、女性が総理大臣になる、まあ確かにね、性別的に言えば初めての話なんだけれども、なんかそれによって、どうだろうな、なんかこの、期待したいところとかそういうのってあったりするんですよね、同じ女性として。
そうですね、女性、政治家の方、男性がやはり多いのかなと思うんですけど、まあ、女性ならでは そのことで何かこう発想されることもあるのかなと思っていて、ま
あ、
川崎さんのちょっとノートも拝見したんですけど、
まあ、
女性の健康、
うん、
そういった高橋さんがご自身 のいろんなことをお話、体のことだったり、更年期でしたっけ、なんかお話されてたような記憶があるので、なんかそういったところも意識して女性を登用するとかがしてくださるんじゃないかなと思っています。
そうですよね、まあ、高市さん自身馬車馬のように、私もライフワークバランスを捨てて働きますと、でみんなも馬車馬のように、働いてくださいっていうことを、実は総裁選で勝って総裁になられた時にお話になられたんですけども、まああれはあれで政治家として粉骨砕身に働きますっていうののさらにこう気合の入ったメッセージなわけなんだけれども、まあどっちかっていうと僕はそこはあくまでこうやる気合という意味で捉えていて、今後やっぱりなんか高市さんをきっかけにこう女性議員がこう増える憧れの対象になってくれるといいなっていうのはあるんですよね。やっぱりね、政治ってなんか辛いとか大変とかっていう印象がまあ当然あるんだけれども、なんかこれを払拭できるくらいなんかかっこいい女性像みたいなものを築いてくれたら、なんか女性議員って増えるのかななんていうふうには思いますよね。
そうですね。なんかすごいニコニコ意識的にか、いつもこうテレビで拝見するとされてらっしゃって、すごいかっこいいなと思います、うん、パワフルで。
前回の総裁選の時は結構なんかやっぱり気合入った感じだったんで、ややもするとちょっと怖い印象があったんだよね。だけどなんか、ねえ、今回はなんか笑顔もそうだし、まあ人によってはね、なんかね、メイクも変わったんで、優しい雰囲気になったっていうふうに言われる方もいらっしゃいましたね。
なるほど。ちょっとテレビだけで見る分にはわからないですけど、きっとお近くで見られる方は何か変化を取られてたんですかね。
そうかもしれないですよね。うん、で、まあ女性閣僚ね、他にも片山さんとか、あと、僕の年齢は一つ下なんだけど、広島の参議院の小野田公さんに入られて、まあ、女性閣僚2人入って、で、副大臣とか政務官にも女性の方々結構入られたんで、まあ、今までよりはなんか、女性がすごく多いなっていう印象を受けますね。
なんか全体的にお若い方が入られたのかなって若返ったような気がしております。
そうなんですよ。それこそ、まあ、小泉進次郎さん僕と同い年なんですけど、
うん、
あと同い年で今回農林水産大臣になった鈴木のりかさん、この人も若いですよね、僕と同い年だから。
うん、
野田きみさんもそうだし、あと実は僕のもう一人同期で、まあ50歳超えてるけれども高知県の知事を3期やられた尾崎正直さんという方がいらっしゃって、この人なんですけど、はい、官房副長官になられたんですよね。まあ、結構なんかこの若手の抜擢、年齢もそうだし、奇数もそうなんだけど、そんなの関係なく、なんか若い人の投与っていうのはなんか目立ったなっていう印象ですね。
うん。
うん。まあだからこっからなんか、政治家のイメージだったりもね、どんどん変わっていけばいいなっていう、ね。
そうですね。
うん。まああとは、これからのまあ政策なんですけど、
はい。
高市さんって、いわゆる積極財政って言われていて、いわゆる、国の予算を、こう、どんどんちゃんと、うん、使っていこうです。だから、うんうん、もしかしたら、その赤字国債って国の借金、まあ、なるべくね、借金してほしくないんだけど、国の借金を、してでもちゃんと成長できるんだったらそこに投じようよっていうようなところをすごく意識されているとか、ね。
なるほど。
だから、まず最初に何やるかっていうと、物価高対策。
ああ、皆さん望んでいるあれですね。
電子ガスの補助金を入れますっていうのを明言されました。で、ガソリンも、まあガソリン税下げるっていうのは、なかなか正直いろんな法律を変えなきゃいけないからスピード感はそんなにないんだけれども、
うん。
ガソリン税下がるまでの間はちゃんと補助金入れますと。
はい。
ということも言われてます。で、あとは、高校教育の無償化とか、
うん。
言われてますね。
うん、
だから、当然だからそういうことをやるってことはお金がかかるっていうことなんですけど、
うんうん、
だけど、まあ、ちゃんとやっていくっていうのを明言されたっていうのは結構でかい。うん、
なるほど。
ただそれやってると単純に補助金を入れてるだけだと単純に補助金の垂れ流しになっちゃうので、
うん、
まあ、半導体とか、
はい。
汚染船、ね、
うん。
が、農業もそうだし、AI とか、
うん、
成長産業にもちゃんと投資をして、
うん、
日本のその優位性が思いっきり表に出るようにしようっていう。
うん、
これやれば仮に借金をすることになったとしても経済が成長するからすぐにその分は手にできるでしょっていう、まあそういう考え方だと思う。
なるほど。
うん。だからまあこれがね、実際投資したけども全然ダメでしたってなっちゃうと日本は大赤字になっちゃうんで、結構その部分ってどうやって見ていくのかっていうのは難しいです。
うん、うん、どれぐらいでそのあれなんですか、その結果って出るんですか。
正直物によると思うけど、例えば農業とかだと日本の例えばいろんな DX 衛星通信とか AI とかこういうものを使って農業をより効率化させるプラス海外にこう売っていかなきゃいけないっていうのがあるので、
はい、こうい
うのを含めて、まあ、5カ年計画5年で何とかしようっていうそういうレベル感のものも明示されてたり、まあ、2030年っていうものもあるだろうし、結構ジャンルによってバラバラだけど、そんな 1,2 年ですぐ成果が出るようなものってないと思う。
なるほど。
うん、だけど、その赤字国債っていうのは、いわゆるその5年間とか10年間っていうふうに、いわゆる、返すまでの期間っていうのが設定されてるので、そこまでにちゃんと成長できれば、まあいいなっていう感じです。
なるほど。なんかこう、一国民としてはやっぱり、 今すぐにでもやっぱり物価高もあって、なんかこう生活が良くなればいいなっていう期待感はすごいあるんですけど、
うん、
なんかあれですよね、そんなすぐには。
まあだから未熟で考えれば、経済が成長するまでの間やっぱり物価が苦しいっていうのは当然ながらあるけども、まあ物価が苦しい原因の、うん、ね、その、ロシア、ウクライナの争いとか、まあ、こういったものがね、うん、国際社会の中で止めていかなきゃいけないから、そっちに注力する。で、一刻も早くそういう戦争を止めるっていうところも、
うん、
急がなきゃいけないし、
うん、
あとやっぱり、うん、結局、給料を上げるっていうのは、会社が儲かんないと給料なんか上がりっこないから、
はい。
だから、給料が上がるためにはどうやって会社が儲かるか、で会社を儲けるようにするにはどうすればいいのかっていう、まあ、こういう、ちゃんとした、こういう、ドンと立てて、やっていかなきゃいけないっていうのはありますね。
なるほど。
うん。だから、例えば、今回、その、造船っていうね、船を作るっていうことも、日米でこう、共同でやろうっていうことを合意、するっていうニュースが流れてるんですけど、
はい、
実はその船作る技術とかってすごい高いんですよ。けど、その価格の問題とか、あとは、実際に造船を作ってくれる人の数も減っちゃってるっていうところがあるのと、
うんうん、
中国がやっぱり安い船を作るって言って、うん、シェアがね、中国のシェアがだんだん高くなってるんですよ。
やっぱ安くできちゃうんですね、中国。
で、これ中国に依存してしまうと、
うん、
船ってすごくこの貿易にとっても重要なものじゃない？やっぱりほら物を運搬するとか、うん。
はい。
こういうとっても重要なものが海外に取られちゃうと、
うん、
日本には新しい船出してやんないぞ、みたいなさ。取られちゃったら、日本は本当に陸の孤島に化しちゃうので、
はい。
だからやっぱりこう、造船はしっかりとアメリカとタッグ組んで、しっかり自分の国のものを作ってきますっていうふうに明言することで、
うん。
総理がそうやって言うとさ、造船業界の方々は喜ぶじゃん。おお、俺たちの船が売るチャンスと
か、はい。
そうすると、思い切って造船の会社っていうのは投資ができるよね。例えばもっとじゃあ、今古くなってる、この船を作るための倉庫をもっと大きくしようとか、工場を大きくしよ
う。
工場を大きくしようって考えたら、今度建築会社とか建設会社が儲かるわけじゃん。
うん。
で、そうすると当然ながら材料を扱ってる会社も儲かってきた。
なんかこう波及していくんですね。
そうそう。そしたらそういう会社も儲かれば、当然、休みの日には、ね、いろんなところに外食行くかもしれないし、ある、ね、お小遣いが上がるかもしれないし。やっぱりこう国がしっかりとこういうなんか分かりやすいメッセージを出すことで、経済が回るってことも当然あるんだよね。そういうのが結構重要なんだけど、やっぱり思いつきでそれを言うんじゃなくて、ちゃんと、例えば今回だったらアメリカと交渉をちゃんと土台に乗せてやるっていうところがあるから、
はい。
うん、そういう責任感を持って、うん、対応してるっていうのが、うん、やっぱりこれから先もずっと求められてるかな。
いや、とってもなんかお忙しそうですし、プレッシャーも本当半端なさそうなので、体調だけ気をつけていただきたいなってすごい思います。
体調ね、そうね、はい、相当忙しいと思うよ。
はい、プレッシャーもすごいですよね、その重圧というか立場の。
そうね。総理大臣になられてからまだ僕は、言葉を交わしてないから、その本音の部分なんて当然わかんないけど、相当なプレッシャーだとは思うよね。
そうですよね。なんかいつもニコニコされてるんだけど、その裏はすごく大変なんだろうなって、思います。
まあ、寝る時間なんてないんじゃないですかね。
いや
ー。うん。
ね、うん、倒れられないように気をつけていただきたいです。はい。
ありがとうございます。ちゃんと、もしお会いして話す機会があったら、ちゃんと伝えたいと思います。
はい。心配しております。頑張っていただきたいので。
うん。ありがとうございます。 まあ、こんな感じで、ね、高市政権に進んでいくと思うので、また、応援したいと思います。うん、
はい。
実は僕の役職もちょっと変わったので、
拝見しました。はい。
後半はちょっと僕の新たなちょっと役職を紹介させてもらいたいなと思うので、
はい、
後半
ぜひぜひ。はい。
というわけで前半戦、西を迎えして、まあ、高市、早苗、新総理、女性総理が誕生したことについてお話をさせていただきました。西、ありがとうございました。
ありがとうございました。